炭鉱部平成25年12月例会。次男の直人が3歳の時のことである。私と直人は近所を散歩するのが好きで、その日も冷たい空気も何のその、元気に家を飛び出した。早朝のことで人も車も通っていない。前を直人が走る。その後を、こら待てこら待てと言って私が追いかける。直人はキャッキャと言いながらさらにスピードを上げる。やがて道は右へカーブしてお宮の方へ向かう。これを曲がりきったあたりで私は下腹部に軽い衝撃を受けた。直人である。いつの間にか私は直人に追いついて彼を突き飛ばすことになっていた。道路に転がった直人は大きな声で泣き出した。急いで彼を抱き上げたが、よほど痛かったのか、なかなか泣き止まない。家に抱いて帰って玄関に座らせてみると、右足の靴がなくなっていた。そして、後ろ頭にはピンポン玉を半分にしたような大きな炭鉱部が膨らんでいた。朝食を食べ、身支度を整えて、いつもの通勤バスに乗り込んだ。運よく入り口に近い座席が空いていた。私は窓際に座って、今朝の出来事をもう一度ゆっくりと考えてみた。いつもと同じように慣れた道を小走りに走った。なぜ、あの曲がり角で直人に追いついてしまったのだろう。そしてなぜ炭鉱部が後ろ頭にできたのか。ここまで考えて、私は慌てて窓の方を向いた。あふれ出る涙をどうすることもできなかったからだ。あの時直人は、目の見えない父親が角を上手に曲がれるか見ていてくれたのだ。それだから私に追いつかれ、後ろ向きに倒れて炭鉱部が後ろ頭にできたのだ。3歳の我が子の優しさがうれしかった。そんな彼を突き飛ばしてしまった目の見えない父親。しかし、目が見えない悲しさよりも、直人の優しさがうれしかった。その日の夕方、私は、直人が一番好きないちごケーキを5つも買って帰った。次の日の夜、市内の南方に住んでいる私の両親がやってきた。かわいい孫の顔を見るのが二人の何よりの楽しみになっていた。みんなでお茶を飲みながら、私は昨日の朝の散歩のこと、直人にぶつかって大きな炭鉱部ができたこと、直人が私が上手に曲がり角を回れるか見ていてくれたために起きた出来事であることなどを話した。直人の優しい心を褒めてやってほしかったからだ。ところが暗に相違して、両親の反応は私の想像をはるかに超えたものだった。まず母親が言った。
正彦、なんでそんな危ないことをするんで。せっかく元気で生まれてきた直人くんが、また障害者になったらどうするんで。目の見えんあんたが、直人くんと二人だけで散歩なんかしたらいけん言うとるじゃろう。もうそんなことはやめとかれ。
と、これはかなりきつい誤調だった。父親は何も言わなかったが、それでも、このくらいの怪我で済んでよかったなぁと、ぽつりと言った。私の目が見えなくなったとき、この両親は、幼い私に多少の危険はあっても、何でもやらせてくれた。川の急流を泳いで横切らせ、山の険しい崖を登らせ、金槌やノコギリを持たせて船や竹とんぼを作らせた。
全盲の私に一人で東京の大学の往復をやらせ、北海道のあんまのアルバイトにも行かせてくれた。親としてはこれほどに冷静に勇気を持って私の能力が発揮できるようにチャンスを与えてくれたこの両親が、孫の体のことになると180度逆転して普通のじじばばになってしまった。私はその変わりようにあぜんとした。直人との散歩はその後も続いた。そして彼が8歳になった頃のことだった。友達が父親とキャッチボールをしているそばを通り過ぎて、直人がぽつりと言った。お父さん、僕、キャッチボール嫌いじゃから。挿絵は男の子の顔です。